はい。それでは、今日はですね、いつもの通常の日曜日とは少し違ったこともありますが、それはこの8月の今っていうのはですね、今から78年前、今非常の大きな大混乱とそれまでに至る15年間ですね、1931年の満州事変、満州で日本軍が駐留した関東軍という軍隊が攻撃をしたのに、中国が攻撃したと言ってですね、そこから膨大な人たちが死んでいく中国との戦争、さらにはその発展して太平洋、広大な領域を台とする太平洋戦争ということになっていったんですね。そして、オーストラリアの近くの方まで広げていったんだけども、どんどんとアメリカ軍の強力な反撃によって押し返されていって、その過程にたくさんの人が死んでいったわけです。そういうことの最終的決着が8月の15日なんですけど、その決着に至らせたのが大きなことで、原子爆弾2つ、それから8月の9日にソ連軍が退去して攻め寄してきたと。満州、あるいは千島方面から。そうすることで満州のたくさんの人たちが死んだり、非常な苦しみでさまよったり、自分の子供を置いて逃げた、あるいは殺して逃げた。そういうことがたくさん起こっていった大変な悲劇になったんですね。そして朝鮮半島の方からも進めてきた。の方にですね、それは日本の領土だったからです。で、そのことがまた敗戦後何年か経ってからですね、中国とソ連で、そして、大きな戦争になったんですね。そういうことで朝鮮半島が真っ二つになってしまったわけです。そういうことでですね、朝鮮半島の北朝鮮がああいうふうに敵国みたいになったのは、元を正せば日本の領土としておったから、そこに攻め込んで戦場になっていったわけですね。もしそういうふうに日本が朝鮮半島を植民地、領土としてなければ、千島、それから北海道から退去して攻めてきた。南の方からはアメリカ、そして、原子爆弾のような途方もないものを落とされたんだけど、それが落として30万人近くが死んでいったわけですね。今の苦しんでいる人たくさんおる。で、原子爆弾を落とした、非常にアメリカ悪いという、その最後の結果だけをほとんど繰り返しているわけです。けれどもヨーロッパの人たちが来て驚くのは、最後の結果だけを言って、それまでの過程がほとんど書かれていない。なぜそのようなことが起こったのかと。その点ですね、フランスやドイツ、イギリスなどはその過程を非常に詳しく教えてやると。全くそうでないですね、日本の場合は。そんなことをですね、やはり私たちはこの8月という月にはぜひとも思い返す必要があるわけです。私自身は78年前の今頃は、満州の非常に大混乱の中の母親のお腹の中でおったわけですね。で、村から、農村から駆り出されて満州に行った人たちの中でもですね、中国人が敵になったと。日本軍も捨てて遠く逃げてしまった。ソ連軍が攻めしてくると。そして殺されてしまう。というような状況の中で、ソ連軍が助けてやることができる。それは条件があるんだ。で、ある集まり集落の人たちのところの女の人を出せと、若い。15人出せと。そうしたら、お供、老人など守ってやると。そんなことで非常な 痛みをずっと伴うようなことが、女性たちが若い犠牲になったわけですね。まあ言うと、憎殺しみたいな。日本に帰ってもですね、全くそういうことは言えないと。隠れたように過ごせなきゃいけなかったわけです。日本でなくて、その満州で生まれた赤ちゃん、あるいは赤ちゃんのままもう持っていけないから、服で包んで捨てた。誰かが拾ってくれるだろう。で、確かに拾ってくれたけれども、中国人が捨てたらずっとですね、大きくなるまで、中国人と思い込んでいたら、その親が老齢になって、その仕事をですね、別の人に渡さないかんときに、その育った子供が、いや、自分もそれを受け継ぐと言ったら、お前ダメだと。その時初めて自分は中国人じゃなくて、日本軍がいわば捨てたというか、置いてった親の名前も何もわからない人だと。まあ、それから本当に大きな動揺が起こって、なんとか日本の本当の親のところに帰りたいと思っても、親の名前もわからない、証拠がないということであって、認められない。と、日本の政府。中国人からお前は中国人でないと。まともな職につけないと。自分は一体誰なのかと。日本人なの、日本人と認めてもくれない。中国人からお前日本人だと。そのような人たちがいろいろおられるんですね。これは NHK でもやってるし、つい数日前の毎日新聞でも載っていたことです。今のずっと人知れず苦しんでいる悲しみにある人たちはたくさん起こるわけです。それをもともとはたどれば今回の命を水も変えての小さなことだったんですね。ほんのわずかの人たちの軍人が自分のこの名誉心のためにそういう偽りの戦争を仕掛けて、そこからああいう大規模なものに途方もない人たちが死んでいったわけです。それで私たちはこういう8月にですね、単に原爆が起きた。非常に広島、長崎の人は苦しんでる。それも本当事実なんですね。沖縄の人も苦しんでる。でもそれは何が原因でそうなったのか。その過程はとっても大事なことです。それは人間の欲望、支配欲、権力欲、自分が上に立とう。そういうことのためにああいうふうなことを起こしていった。今のウクライナでもそうですね。ウクライナの戦争でも、プーチンという一人が非常な名誉心から、あれに自分の支配下に置こうと。そして、ゼレンスキーという人はもうですね、日本にわざわざやってきて、突然やってきて、まあそれ政府は知っとったわけだけども、知った上で。平和交渉のための話を何とかして、大国がやってほしいと言うんではなくって、武器をくれ、武器をくれと。武器の、いわば、おねだりに来たわけです。ますます戦争を死ぬ人が多いわけですね。まあそういうことで、それも自分がっていう気持ちがある。何かこういう自分が上に立ってやるんだっていう感じの、こういう自分中心の考え方がある限りは、それにますますこういうふうにひどくなって世界に及びつつあるんですね。ですから、それを根本的になくするような道は、それが聖書の平和。新聞ニュースで一切言わないですね。平和に対する若者、子供、被爆者の声は言っても、もう絶対原爆やめてくれ、戦争やめてくれって言うけど。でも、聖書にある根本精神は全く言われないわけです。けれども本当に続いてきたのは、この聖書にある神様が啓示した、キリストによって一層明確に啓示されたことの中にあるわけですね。それが、実はですね、主の平和ということで、その主の平和は一体何なのかということを、有名な、慈しみ深きという賛美にも深く現れているわけです。この歌は、日本の歌謡、童謡、文部省のですね、歌にもなったりして、非常によく親しまれているんだけど、星の夜という歌にもなって親しまれている。星の夜は2種類の歌詞、わかりやすい歌詞と難しい歌詞がありますぐらいですけども。それで、 その慈しみ深きは平和のもとだ、なんていうことはあんまり言われないと思います。さっき初めに歌った、静きき川の岸辺にっていう歌ですね。心安し、これは主によって安し、主の平和がそこにはあるということを言っている歌です。どんなに悩み、憂いと悩みの荒海があってもそこを行くとても、神によりて平安がある。神、キリストと同じですね、今の我々。イエス様が生きておられた時には、そのイエス様は神の本質を持っておられたけど、一方では人間の弱さを持っていたから、喉も渇いたり、お腹も少し痛みがある。非常に、悲しみもすると。けど今はですね、手足も何もないか、別に痛みなんかはない。神と同じように深い無限の愛を持って、また力を持って私たちを見つめて、また助けてくださっておるわけです。そういうイエス様が与える、神が与える平安をこの、ここで言ってるんですね。心を安し、神によって安し。この一方ですね、核兵器を持って抑止力、なんていうふうな、まあ、悪魔の考えで、無事平和が保てるんだなんて。そういうことを言いざと言うと戦争、もう覚悟しとらないかんなんて、日本の副総裁、自民党の副総裁の麻生という人はこんなことまで言う。で、自分は平気でですね、テーブルで寄って命令するわけですね。戦前でもそうです。そういうことを言う人は。自分は全然痛い目に遭おうとしない。というような、ああいうタイプの人がおるとですね、どんどん駆り出される。まあ、ビルマの戦争の時でも、まあ、あそこでしょ、何か、ちょっとでも、立ちになることだったら、3や5はいる。3や5ってない。3000、5000は死なないかん。そんなに人の命をです。たった一人殺すも重大犯罪のに、3000でも5000でも死なないんだ、ほら、あかんわ、と。簡単に、こういう話言うぐらいに人の命を軽んずるようになるのが戦争ですね。まあ、そういうことで、まあ、この2節も見てもですね、群がるサタン的なものを攻めてくるばっかり。誘惑するものは攻めて、望む欲だ。今の日本も、あるいは世界も、だんだんだんだんプーチンとか、それに対抗するとして、ヨーロッパ、日本やが、アメリカがいっぱい武器を、何千億なのをどんどんやってるわけです。それで、必ず使ったら誰かが殺されるわけですね。どんどんひどくなっていったらどうなるか。まあそういうことで、平和へ、望みを砕く。けれどもですね、そのただ中にあって、心安く折れるのは主の平安だというか、神様がくださると、そういうな、ただ中でも不思議な安らぎを持っていけると。これは今度、以前にも引用したことありますが、ドイツで戦争で亡くなったドイツ兵の自分の、だいぶ上、年上の詩人の友達に宛てた手紙が保存されていて、それの引用してありますが、すぐそばで死んでいく。爆弾落ち。そんな中でも不思議な平安を与えられている。いわば祈りの壁があっても取り巻いて囲んでくれているようだ。そうしてその根源を平安の主の根源が三節になるわけですね。自分の罪が十字架によって死んだと。が根本である。だからたとえ大空が巻きされるとか、そういう途方もないような大きな変化があっても、による平安は変わらないという、非常に確固としたらですね、この平安。で、これがあったらですね、他の人を襲ったり、権力欲で他の人が平気で死んでもいいなんて言わないわけです。こういう賛美歌っていうもの、それから、慈しみ深きも、これはよく知られてるから、飛ばしにしたんですけども、こういう機会にですね、この平和という観点から見つめ直す、ということですね。ほとんどですね、こういった有名な賛美はあんまり考えないでメロディーを染み込んでるからですね、歌ってると思いますが、で、ちょっとその点をですね、非常によく有名な賛美ほどあんまり考えないで、ステリでのこうメロディーも出てくるということですね。これまず、慈しみ深き友であると。イエス。これはフィロス。フィロスって言うんですね。フィレオは愛から来たんで、愛すべきという 意味なんです。この本来の日本語は友、共にいるという友です。友達、友。友なおとか友。で、中国語のは友という漢字なんですけども、まず、さっきの歌と同じように、罪を取り去ってくださったというのが、この慈しみさ、慈しみ、愛と根本だと。これを感じない人は神様、イエス様の愛というものをまた感じない。それもそうですね。戦争とか、その他のいろんなことをニュースで知れば知るほど、どこに神様の愛があるのかと。でも神の愛は一番我々の深い、身近なところにある。罪の許し、そしてそれを慰め、励ましてくださる、そこに神の愛があるわけなので、自分の罪はないと感じる人は許しなんかもいらないという人はわからないままです。そして神の愛ある人は何言ってるんだと言って、まあ、あざけったりするということに当然なるわけです。それから、これは賛美歌の方では祈祷、祈りの中に収められているように、1,2,3 全部祈りですね。愛が深い、いつも共にいてくださる、愛してくださってるイエス様、神様だからこそ、心の内気を全部述べる。要するに、心の内気を包まず述べるって、これは祈りですよね。愛だと分かったらどうしてそれをしないのですかと、まあ、反語的に言えますが、しましょうと。二節もですね、愛だから弱気、さっきも話があったように小さきもの。この世は、役に立たないと言って見捨てるような人、かえってイエス様は大事に思ってくださるって言うんだから、いろいろなもの、体の弱さ、考えの狭さ、愛のさ、いろんな意味の弱さがある。それを知って、それを憐れんでくださる。私たちが様々な苦しみや悲しみの時の祈りに応えて、ここで慰めってありますが、聖書における慰めという単語はパラクレーシス。パラクレートスと違ってパラクレーシス。これはよく似てるんですね。パラそば。クレーシスは彼を呼ぶ、叫ぶ、語りかける。強くですね。ですから、第二コリントの一章で短い箇所に9回も出てくるんですね。どんな困難にあっても慰めの神だ。それは、日本語のニュアンスと違うんですね。エンカリッジ、勇気づける、力を与えるという意味を持っているわけです、そもそもと。パラクレートスは。だからそのように訳しているのもあります。第二コリントの二章は非常にこの風に慰めの神とありますが、これは励ましの神という意味を持っているわけです。そういう点、日本語訳では大概そういうことになってしまっていますが、ちょっと上げておきます。今言ったところですね。コメント欄にちょっと出します。このコリント、第二コリントの一章の三節から、ここだけ、まあ、9回も出てくるんですね、短いところに。Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ.The merciful Father and the God who gives every possible encouragement. これ、New Jerusalem Bible ですね。こういうふうに、さっき、慰め、あらゆる慰めって言うと、encouragement. Every possible encouragement. 可能なあらゆる励まし、借り、勇気づけを与えてくださる。New American Bible もそうですね。Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father ofCompassion and God of all encouragement. そういうふうにですね、 エンカリッジメントっていうのと、コンソレーション、慰めというのは随分違う感じですね。コンフォートっていう訳も多いんですけども、もともとフォルトっていうのはラテン語から来ておって、力という意味ですね。で、イタリアよりもフォルテッシモ。あるいは英語にはフォートレス。砦、フォーティチュード。忍耐。不屈、正徳。フォルトっていうのは力なんです。で、コンは共にということで強調しているんですけども、コンフォートっていうのは単なる優しく撫でてあげるっていう感じの意味で、本来は力を与えるという意味なんですね。力づけると。はい。まあ、そういうことで、この慰めというものをそういう意味を持って聖書では使われているので、この、慈しむ深きも引用聖書の中にその第二コリントの五章のところを挙げてあります。で、このよく歌う歌、ですね、祈りに応えて慰め賜う、励ましてくださる、力を与えてくださるというふうに、いつも読み替えて歌うということも重要なことです。それから三節。ここでは、慈しみという本来の日本の言葉、はるかな昔からあった。漢字も、ひらがなも何もない時からあった。いつからかわからない。それが慈しむということですね。これは以前にも何度も触れたように、美しい、綺麗、美しい。と、慈しまじの弦というのを慈しと読みますが、そういう何重にも重なった意味合いを持つとても、まあ、深みのある良い言葉なんですね、慈しみ。慈しみは美しいことにつながる。また、厳粛なものにつながる。まあ、特にですね、まあ、可憐な花っての厳粛さっていうことは割合感じにくいかもしれないけど、特にあの高い山の岩、あるいは雪をいただいたのは本当に厳粛な美しさですよね。前に紹介した美術の森というあの写真集の中で、山岳写真いくつかあったと思います。その中で、鹿島、槍が竹。鹿島、槍が竹っていうのが2、3枚あったと思います。非常にこう、それこそ厳粛な美しさで描いてあったと思います。まあ、3000メートル近い山なので、それは私自身が遥かまだ、北の方の津ヶ池っていうスキーで有名なところからずっと6時間かけて重い荷物を背負って登って、そこから白馬、白馬の大池を通って、白馬だけ。それがずっと縦走して、まあ、5日ほどかけて行ったわけですね。まあ、テントから非常食料、水、すべて持って、どこにも、お店も使わない。山小屋も一度も泊まらなかったか、すべて持ったか、非常に苦しかったと思っていますけれども、けれども、その中でも、その鹿島槍岳の、力強い美しさっていう、崇高な美しさって未だに残っているわけです。それがあの絵の非常にですね、さらに美しく描かれていると思ったんですけど、それに厳粛さというものと美しさというものがまた結びつく。さらにそれがまた慈しみというものを結びつくというようなことでもあるわけですね。で、慈しみという深い言葉と、それから愛という中国から入ってきた言葉を二重に重ねて三番で言っているわけです。世の友っていうものは、いつ捨てるかわからない。一緒におる人。友っていうのは、この友人の言うだけで、共におる人。一番身近な夫婦であっても、親子であっても、同じように信仰を持っていると思っても、途中でパッと、信仰を捨てる人も。まあそういうことで、人間の世界でいくら共におる人でおってもですね、突然変わってしまうということはよくあることですけども、イエス様だけはどんなことがあっても私たちを捨てたりしないと。私たちが背を向ける。それ以外は決して捨てないという。これ本当にありがたいことですね。まあそういう意味で、この歌はとっても意味深い歌なので、これこそこういうのを持っておったら他の人に権力欲で支配しようとか、また、何か言われたからといって言い返す。またやり返す。で、水が深まるということもないわけですよね。何か言われてこう腹を立ってずっと残るのは、この神様の慈しみを受けていないからそうなる。 と思う。まあ、そういうことで、その歌をですね、北田さんが前に感謝の込めてっていう賛美の CD を制作して、自由協力費で配布したことありまして、この宗教関係にも多くの人たちも聞いたと思いますが、その第二弾として、今もうみんなできてるのがあるわけです。もうじき、できてるというか、まだCD の方が全部作られてないようですが、その中の、今度は普通はピアノだけとかですね、歌だけとかあったの、今回は伴奏、演奏だけと歌とかいうのが入っています。で、その五木島君、彼がリコーダーっていうの一種のフルートなんですね。縦のフルート。学校でも簡単にやれるということで。普通フルートは横なんですけど、一種の、だから、あの言葉は、ドイツ語名とか、フルートという、なんとかフルートになっていますけども、はい、ちょっとお願いします。五木島君、これは北田さんが実際にそのリコーダーで吹いて演奏したものを録音しているです。そちらの、
先生、 マイクをオンにしてください。
この死の平和っていうのがその CD のタイトルになっています。一番必要なのが死の平和だからですね。まあ、そのために、これ左右に置いて北田さん自身が賛美をしています。この伴奏がとてもいいのですが、まあ実際に CD が来て、実際になるべく良いスピーカーで聴いていただいたら、そのあれがよく出るかと思います。でこれも続いてですね、皆さんもこの歌詞を自分で北田さんと合わせて口ずさんでいただいたらいいかと思います。死の平和こそが一番大事な復活の死の平和と、全ての人に本当にありますようにということですね。それではお願いします。
歌詞が読めないか、見えない方のために、死の平和、死の平和、復活の死の平和、あなたにも私にも全ての人に、2番が今ここで受け入れる備えをしよう、3番が与え合い分かち合おう全ての人と。それでは書けます。
はい。今の最後の言葉を非常に分かりやすい言葉で、しかも非常に意味が広く、復活の主の平和っていうふうに、殺されても消えない。殺されてなお永遠に続く。そういうふうな復活の主。その平和はどんなことがあっても壊れない。ということも含んでいるということですね。まあ、ワンソンメロディーもとってもその内容にふさわしい澄んだメロディーだと感じていますが、はい、それでは今日のですねところ、ちょっと時間が相当過ぎてしまったんですけども、今日お話ししたいことは、ここでマルタとマリア二人の人のことなんです。でここのところではですね、マルタのことは、給仕をしていた、というふうなことが、書いてあるわけですね。で、その前、もうちょっと前。で、マリアは家の中で座っていたと。マリアが何も言ってない。ところが、ここでの、主となっているのはマルタの方です。主よ、もしあなたがここにいてくださったら死ななかったのに。普通なら死んでしまったので、あなたがおったら死から蘇らせて死なさいとその力を持っていると。固く信じていたわけです。そして死んでしまったけれども、なお二重にしてて。しかし、あなたが神に願うことは何でも神は聞いて叶えてくださると、今でも知っている。そのぐらい、まあ、正直、信じているというよりも、はっきり知っていると。そのぐらいの信頼をイエス様に対して持っていた。それに応えてイエス様があなたの兄弟ラザロ復活するんだと言ったらですね、マルタは、終わりの日に復活することは知っている。この知っていると。これは、旧約聖書で終わりの日。終わりの日っていうのがよく出てくるわけです。ダニエル書でもそういったことが出てきます。それが普通の考えですね。今はない。終わりの日になったらいつかわからない。遥か先かもわからない。あれ近いかもわからない。けれどもそういうふうにいつかわからない遥か先のことを言うんじゃなくて、イエス様は非常に重要な変更をはっきり言われたわけですね。私自身が復活そのもの、復活のそのものを力を持っているんだと。またどんなことがあっても壊れない命を持っている。しかも神の命だと。それを与えられてみる、ただ私はそのような神の子、信じるだけで誰でもそのように与えられるというわけです。これは頭が良いとか、科学技術がどうこうだとか、経験してきたとか、いろんなことを知ってる。一切関係ないです。イエス様は本当に神と同じ。願ったことはみんな聞いてもらえる神のご意思とぴったり同じだと。実際にラザロのところにおったら実際に生かすこともできたんだ。死ななかったんだと。このマルタの信仰ですね。そしてさらに信じるか、そのことを言われたら、その前でこんなことを旧約時代には信じたことはなかったわけですね。みんななかったわけ。さあ、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、ここで、重要な神の子、ヨハネ福音書で特に重要な神と同じという意味で言ってるんですね。で、メシアであると信じてる。この一言は非常に重要なことだから、これが事実よ、ヨハネ福音書の最後のところでもこれはもう出てくるわけですね。この福音書が書かれたのは、イエス・キリストを信じて、神のことを信じて、命を受けるためだ。と、最後の二次書に書いてある。それが、このマルタはですね、ヨハネ福音書が書かれた最終目的を、パッとこのように飛躍して、信じることができたと。その信仰的飛躍というものが、ここで記されているわけです。それは、ちょうど前も話したように、デドモと言われると、マース。 触れてみない限りは絶対死にない。と言ってたトマスだけども、イエス様が直接触れてみなさいと。その愛のことは、によってパッと信じてですね。やはり、こんな言葉で、我が主、キュリオス、ということは、神と同じ意味を持って使われていたということを前に繰り返していったわけですね。我が神と。そのように、どんなに信仰を持っていなくても、単純素朴であっても、イエス様、神様の御手が触れ、また霊が触れた途端にですね、どんな学問も研究も達することはできない。しかも、いかなる科学技術も壊すこともできないようになったら、パッと飛躍ができる。この信仰的飛躍ということをですね、神がなさる。イエス様がなさるんですね。人間がずっと努力してもできなくても、それを信じることができるのはとっても幸いなことなわけです。この世が科学発達し、医学発達し、学問も発達し、いくら発達しても発達しても叶えられない。この戦争もそうですね。いや、ならない。はるかの昔からあったわけです。歴史を調べたら。でも、全能の神だけがですね、どのような方法かわからなくても、でも根本の出発点、根本わかってる。それが主の平和だったわけですね。そして、もう一つこの、さっき、マリアのことはここでは触れていない。ところが、ルカの福音書においては対照的にこのことを重要視しているわけですね。で、それをちょっと思い出していただいたらいきます。ルカの福音書ではどのように書いてあったか。で、これは非常に有名なから、皆さん、大概の人はご存知と思いますが、イエス様たち一行が行っている間に、ある村に入って、そこでマルタという女の人が迎え入れたイエス様。マリアという人もいたけども、入ってきたイエス様の足元に座ってじっと聞き入っているばかりだった。マルタはですね、イエス様が来てくださったというので、こういうところ本当に休み場所もない、水もないわけですね、お店もない。特に風が吹いたら先にバーッと巻き上がると本当に不快なわけです。そこで何とかして休みを与えてあげましょうということで、いろいろなもてなしのためにしておったけど、マリアは何にも手伝おうとしないで、じっと聞いてるばかりだったので、どうして主に言ってくれるのですかと。私だけが働いて、マリアは何にも手伝ってくれないんです。と。そうしたら主が言ったのは、非常に愛を込めて、主ね、マルタ、マルタやと、二回。あなたは多くのことに思い煩ってるでしょう。しかし必要なことはただ一つだけなんだ。これはじっと聞き入る。これも本当に単純でとっても大事なことですね。本当に必要なことは、イエス様、神様に聞けると。それがあったら光が差してきて、道がわかる。何が良いか。どんなに追い詰められても、不思議な助けが見えてくる。このように、二つの福音書で、マルタ、マリアがそれぞれ非常に重要なことを、役割を果たすように置かれているわけです。今日のところでは、一番大事なこの復活ということに関して、いつかわからない、終わった時に、世の終わりの時に初めてあるんだと、それまで言えば眠った状態だけど、眠ったって土の中死んだったらみんな消えてなくなるわけですね。眠ってるいうことは、ほんで生きてるものが夜に、あるいは睡眠っていうんですね、活動停止してる。一時的に。それを眠るという言葉で、死んでバクテリア食べたりですね、やはり水に溶けていったりして何にもなくなって眠っているということ意味がないわけです。死んだということに言い換えなんですね。だから、ずっと死んだまでいつかわからん時になって何か目覚めていって復活、あるいは裁かれるようになる。ではなくて、信じたら今、神様の命、とっても良い真実な愛や清いものに与えられるという。まあ、これはずっと旧約からずっと来た中で、要は革命的な信仰内容だったわけですね。 で、ヨハネ福音書にも世の終わりっていう言葉も出てくるんです。けども、世の終わりっていう時に聖霊が注がれるっていうことは、ヨエル書ですね。ヨエル書に出てくりますね。このヨエル書のその時になれば、というわけですね。その時の終わりの時ですけども、聖霊が男も女も、あるいは地位の高い人も、奴隷も、子供に、誰にでも与えられるんだと。そういう驚くべき約束だったんですよ、でも。普通は特別な人だけに油注がれる、だったのに、誰にでも求める人、みんな、注がれるって、それも本当に革命的なようなことが、ヨエル書にあって、それが本当に使徒言行録で、ペンテコスで、一瞬注がれた、ということで実現したわけですね。そういうふうに、この非常に、この重要なことは、聖霊が注がれるということは、この世的なものが終わる、その人にとっては。終わりの日なんだ。終わりの日ということもですね、いつかわからない時間の中にある終わりの日と、霊的に終わりの日があるわけですね。私たちもですね、本当に罪を知って、イエス様に臨んで、本当に、あるこの世の力と違った力が、聖霊が与えられた。それが、その人の古い自分にとっての終わりの日だったわけですね。だからそのことで、ヨエル書もですね、だから現在のことであるからですね、聖霊が受ける。ヨエル書はそのように予言が実現したわけです。で、私たちもこの二つ、完全にただ信じる。イエス様は神と同じだから。ただ信じるだけでその神様の清さや真実はみんな持っている、そういう命が与えられる。たとえ、災害で死んでも、核兵器が何かあって死ぬことがあろうとも、事故、事件で死ぬことがあっても、死なない。もう神様の命を与えられている。そういう、このとっても大事なことがですね、ここで、マルタが言っている。しかもそのマルタが言う、イエス様が答えるようになったのは22節のところで、あなたが神に願ったことを必ず叶えてくださるんだというイエス様のことを特別な神の力を持っている神と同じお方だと信じていればこそですね、それに応えてイエス様がさらに深いことを言われたわけです。前にも話したように、トマスも単なる疑いの人ではなくって、本当の道とはどんなことかと。で、そして、イエス様がですね、私は道であり、真理であると。と言われたわけですね。そういう非常に大切な真理を言うように用いられたわけです。そういうことで、これは結びついているわけですね。イエス様は、私は道であり、真理である。命である。一つに結びついている。そして、また、私は世の光である。イエス様を思い起こすためにそういったことを思い起こし、また賛美歌を歌うときでもそういったことを思い起こしながら歌っていきたいと願うところです。はい、以上です。